マタイの福音書15章21節から28節までをお読みいたします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。それではお願いします。
まあ、私たちは今間違いなくいわゆる終末の時代に生きているものです。イエス様は間もなくおいでになります。まあのんびりした生活をする時ではない。すべて他のものに勝って必要なのは祈ることです。私たちは今日別れる時、祈っちゃいましょうよ。全部主に委ねましょうよ。大いなる期待を持って待ち望みましょうよという心構えがあれば、本当に素晴らしいだと思うんです。なぜならば主は必ず答えてくださるからです。けどもいつも問題になるのは、私たちは本当に祈りの力を信じているのでしょうか。祈りはこの地上に起こる最も大いなる力です。すなわち祈りはこの大宇宙を動かす、見てを動かすのです。あなたの信じた通りになる。求めよ、そうすれば私はあなたに答えろと主は呼びかけ約束しておられるからです。祈らない者は正しく生活することができませんし、正しく主に仕えることができません。必要なのは時々祈ることではなく、祈りの生活を送ることです。イエス様なしに何もできません。イエス様は守ってくださらなければ、導いてくださらなければ、祝福してくださらなければおしまいだと絶えず覚えることなのではないでしょうか。すなわち朝晩の軽い祈りは十分ではない。我々の全生涯が祈りによって動かされるべきです。すなわち最も大切なのは主に頼ることです。ある信者は確かに主を信じますし、罪が許されていると確信できるし、永遠の命を持っていると知っているんです。そして多くの信ずる者は祈りの大切さも知っています。けども祈りの力を信ずる人はあまりいないのではないでしょうか。もし信ずるのはもっともっと祈るなのではないかと言えます。一体どうして多くの信者は打ちのめされているなのでしょうか。 あまり祈らないからです。なぜ多くの信者は敗北を経験するなのでしょうか。本当に意味で主に頼っていないからです。どうしてほんのわずかしかの人々が悔やみから主の光の中で導かれるなのでしょうか。我々の祈りは真剣ではないからです。主ご自身がもちろん変わらないお方です。昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。主は今日も自分の救う力を、守る力、解放する力を明らかにしたいと望んでおられます。けども主は自分勝手に行動しようとしない。主はいつも祈りの答えとして働こうと望んでおられます。ですから悪魔にとって一番嫌なのは祈りです。私たちは主のために働きたいと思っても、主は悪魔はそれを別に妨げようとしないでしょう。人間は自分の力に頼ればどうせ永遠の身が残らないからです。私たちは聖書を読んだり学んだりすることに対しても悪魔はそんなに反対しないでしょう。けど私たちは本当に主に頼ろう、全部徹頭徹尾主に委ねようと思えば、悪魔は何としてでもこの祈りを妨げようと一生懸命になります。祈ることこそが大切です。今読みました箇所の中である悩んでるお母さんは、家族のために娘のために祈ったのです。現代人の多くは確かに子供のことで悩んでいます、苦しんでいます。けど祈るよりも人間の助けを求める人は多いなのではないでしょうか。カウンセリングを受けたり精神科に尋ねたりします。祈った方が効果的なのではないでしょうか。主にとって最も大切なのは家族の救いです。家族みんな導かれ救われ得なければ中途半端であるからです。昨日の朝、今年5月1日ここで洗礼を受けた利川正弘兄弟は、一足先に手に召されました。39歳です。がんになったとき、もちろん主に奥さんは心配するようになったでしょう。けど彼女は失望しないで望みの神に頼るようになったのです。主にから心配から解放されるようになったのです。それから一生懸命ご主人の永遠の幸せのために祈りました。祈りは聞かれたのです。ご主人も導かれ主を受け入れたのです。残されている奥様である宮古姉妹からこの間次のような手紙をもらいました。部分的にだけちょっと読みます。私たち家族も主イエス様に守られ、本当に平安な日々を過ごさせていただいております。正弘はベッドに寝たきりになり、自分で起き上がることもできなくなりましたが、イエス様がいつもそばにいらっしゃいますので感謝です。苦しい時でも私がパパイエス様いらっしゃるのと聞くと、はっきりうんと名付けます。私たちは イエス様を信じて幸せです。メサゴまで意識ははっきりあったのです。彼の、奥様から聞いたんですけど、彼のメサゴ最後の文章はイエス様のところに行きますという文章でした。いわゆる宗教によってそういうものは得られません。イエス様こそが生きる希望を与えられるお方です。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると約束されているから、私たちは期待を持って毎日、まだ救われていない家族のために感謝すべきなのではないでしょうか。祈ったけどなかなか聞かれない。確かに人間は主を強制することができない。主は人間のしもべではない。おい、やってきて、ああしなさい、こうしなさいと思っても主は動こうとしない。なぜならばそれは人間のわがままの現れであるからです。あなたの御心だけがなるように信じます、期待を持って待ってますと人間は祈ると、主は必ず定められた時に行動してくださり、奇跡を成してくださるのです。けども祈りが聞き届けられない理由もあります。人間はいくら祈ってもダメということもあり得るのです。一体どうしてでしょうか。第一番目の理由は不従順があると主は聞こうとしない。申命記の一章四章二節からちょっとお読み足したいと思います。旧約聖書の278ページです。申命記の一章の四章二節から四章五節までお読み足したいと思います。それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない。私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、父祖にも山地に登っていった。するとその山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方を聖のホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかったとあります。四章三節ですね。あなた方が聞き従わず主の命令に逆らっていた。だから主は助けられなかった。祈りを聞こうとしなかったのです。当時のイスラエルの民は主に不従順でした。従おうとしなかったのです。主は不従順なイスラエルのためにミカを向けませんでした。その世代のイスラエルのためはアガナで滅ぼされてしまったのです。これは主にとってどんなに心を痛めたことか分かりません。サムエル上の中四章にまた次のような箇所があります。その日は何の答えもなかった。28章6節、主が答えてくださらなかった。